おしゃべりオムライスポッドキャス
ト、皆様新年明けましておめでとうございます。ということでね、新年一発目の放送ということで、
参ったね。こりゃ
参ったね。収録日3月の15日ということでね、有安桃香さんの誕生日ですね、今日。
知らないよ
ねえ、本当に。うん、
あと明日は、はい、
16日、
山田翔吾、改め小野翔吾の誕生日です、ね、
誰なんだよ。
小野山田だよ。
いや、あの小野山田だよって俺に言われて、あの俺に言われたら何とかあの人出て分かるけどやめてください、そういうのいらないですから。ということで、
はい、
ごめんなさい、久しぶりのおしゃべりオムライスでございます。
はい、
久しぶりのおしゃべりオムライスですね。
そうですね、
4ヶ月ぶりだわ。嘘、3ヶ月ぶり、
ね、年末やりましたから
、ね、年末あの M1 スペシャルをやってね、もう音信不通になってしまいましたからね。ということで、大崎でございます。そして
田代です、
ね、あのセルライトスパ大須賀みたいになってますけどもね、
工場に囲まれて今思うのはっていうね
やってましたけども、さあ、おしゃべりオムライス久しぶりということでですね、なんでこんなに間が空いたのかっていうのはまずあるんですけれども、俺から巻いていこう、巻いていきますか。いいですか、じゃあここ喋ると別にって言ってもね、あの特にこれだという理由もないんだよね。
ない、
うん、なんかこうね、倦怠期みたいなことですよね
じゃああるじゃねえか
いやだからちょっとあのそれ無理やりこう理由をつけてた倦怠期っていうね、
でも出張行ったらやったんですよ。
あ、まあまあそうね、うん、
はい、
田代さんもね、
はい、
俺はもう東京でずっとじっとしてましたけども、
ヨーロッパに行きました。
すごいですね。
F カーカーに行かず。
いや、もういいんだよ、そういうことやらなくて。
行かずだよ行かねえって言ってるだろ
めちゃめちゃ怖いんですけどちょっとなんか久しぶりだから、このなんか距離感が分かんない怖っ、もうただただ怖かったもん今ね。ということで、まあ、10年もねの付き合いですからね、うん、
3歳の男の子と高級でキャッチボールしてる気分だな
危ないよ、やめなよ。
転がせれば遊べるけど、
せめて軟球にしよう、うん、
ダメだよ、
せめてそこは
カチカチのソフトボールでやるんだ
よ。カチカチのソフトボール一番危ないよでけえしソフトじゃない
ガキと
ガキって言わないでください、ね、でっかいね、
カチカチのガキと。
カチカチのガキだったら大丈夫かもしれないけどね鍛えてるから多分それは
やだよ、親の責任だよ、ね、3歳から鍛えすぎて。
そうね、たまにね、なんか海外びっくりニュースみたいなので、さあ今回はベネズエラから届いた映像をご覧くださいみたいなね、超ムキムキなね、本当子供とかいます
ね。もしくは口パンパンにタバコ吸ってるアフリカの子供の映画、
ね、いましたね。あれアフリカだっけ、あれアフリカでしたっけ、南米じゃなかったっけ。
アフリカじゃなかった
ね、あのタバコ大好きキッズいましたけどね
この話で3分も過ぎてしまった
ね。ということですけれども、まあね、
はい、
ここまでの3ヶ月の、会話を3分にねギュッと凝縮しましたけども、
はい、
さあさあさあ、収録日が3月15日ということでございました。
第何回ですか。
何回だろうね、ちゃんと調べるか。
220回じゃない。
いや、そんな言ってないよさすがに、うん、ちょっとね、ま
あ、ポッドキャストのタイトル上では131回が最後。
あ、131、じゃあこれが132回。
いや違うんだよ。
でもいいでしょ、
もっとやってるだろ。
逆だよ、
倍だよ、
逆1回の放送を何回かに分けて配信してるから実際より多く見えてる。
いや、それ前からやってんだよ。
何よ
俺たちのラジオは。
どこで、記憶ないんですけど俺ちょっと。
AV ルームから始まったじゃないか
AV ルームで撮ったっけ。え、てか高校の AV ルームだよね。
そうだよ。
今ね俺全然思い出せないんだよ、 AV ルームの絵が全然浮かばない、
あれだよ、部活紹介やったとこだよ。
あそこ AV ルームだっけ。
そうです、
あのなんか十字架があるとこだよね。
そうだよ、
あそこ AV ルームだっけ。
そうですよ。
あ、そうか。
何よ今更
ちょっとだんだんになってね、
だんだん、
なんか大学の教室の大教室のちっちゃい版みたいな、あれ AV ルームか。
そうだよ。
あー、そうか。ということでね、ちょっと今中学生の皆さんにはちょっと参考にしてほしいんですけどね、ICU 高校には AV ルームがあるということでね
大学の高校には AV ルームあるよ。
これでもよくなんか視聴覚室っていうじゃないですか。
そう
ですね、 AV ルームっていうから、多分もうずっと我慢汁が出てるような中学生男子とってはもう
初めて本当にファーストのファーストの聞く人からしたら、うん、ってなるよね。
そうね、
うん、それもまんまだし
ね、それがもうちょっと っちゃいもうね中学生男子とかだったらもうビンビンです。
ちっちゃい中学生男子って
ちっちゃいほどやっぱりちょっと
大きい中学生男子はビンビンだよ、
まあ、大きい方がねその頃はまあビンビンですけどね俺だってだって昔ね何年前だっけなもう10年ぐらい前になるかもしれないけどなんかテレ朝の深夜1時2時ぐらいのテレビ欄にあの学生エッチって書いてたんですね、うん、これ学生のエッチな番組なんじゃないかと思ってみたらあのオードリー春日大統領の学生ヒーローズでしたね。
ヒーローズじゃん
ということで、はい、オードリーの話に持ってきましたよ。
田代
大崎の
おしゃべりオムライス。
ということでね、いやこれ別にやらなくていいんですよ。
忘れてただろ。
いやないもんだって。
じゃこれをやった回数だけ数える。
田代っていうからあやるんだと思った。田代って言われた瞬間やるんだと思った。
だってこれやらなくていいですかねって言われてくから不満だよ。
いやだって曲流れないの別に。なんかねあの適当なフリー素材でいいなら流しますけど。
流してくれよ。
それにします。
だってもう依頼各所依頼中なんだもんそのフリー素材。
あまあそうな。うん、まあだからとりあえずどっかがちょっと
聞いてます
フリー素材持ってきてね流しますから
森脇さんみたいな
ということでね最近何かと、
はい、
ここに来てまたブレイクしてるんじゃないかというオードリーね。
キャリアハイ、
キャリアハイ2度目のキャリアハイ3度目なんじゃないかっていうね。
あなたのキャリアハイはいつから？喉から？
今でしょ。
今なんですか？
いや今は違う。
そうなんですか？
キャリアハイいつだろうね。多分このまだ来てないし、うん、この先も来ない。
いやはいだから、
うん、
もう今から定点で数えないと。
うんうんうん。でも平坦
だ今までで言ったらこう僕が一番勝ってました。
ああだから緩やかな下り坂ですからもう0歳じゃないですか。
だとしたら今より裕福な0歳って
まあそうか
カチカチの0歳だな。
それこそカチカチ、うん、裕福で言っていい？裕福本当にその心の貯金残高の話していいんですか？
心の裕福よ。
だったら1年前だよ。でも心は全然裕福じゃなかったからね。
それ
今の方が
全員の話はしてない。
申し訳ないです。今の方がこれ心ある程度裕福かなと思いますからね。
そう、
うん、そう貯金残高は減りましたけど。
じゃあ今だね。
今でしょ。
じゃあ今がピークです。キャリアハイの大崎とキャリアハイではない田代と
ちょっとね心配になりますけど、ね、オードリーのオールナイトニッポン全国ツアー日本武道館ということでね、
この番組は日礼
美味しい瞬間を届けたいね、うん、日礼プレゼンツですから、はい、その日礼プレゼンツの番組、
お弁当に
ゲーということでね、うん、本当つまんない時間だと思うこの10秒間ぐらい。
いいじゃん
本当。お弁当にって言われてもうどうしようと思ったからね。
いやそうでしょ
う、うん、そうでしょうって何に対してそうでしょうか。
いやだってオードリーのって言ってこう始まったらさ、
うん、
始めないとという壮大な振りだと思うんですよ。
ああなるほど。やっぱ3ヶ月ぶりだから調子悪いじゃないお互いに。
そうだな
とはいえもう始めちゃったからね。いきますけれども、今年10周年ということで、まあ、全国ツアーをね、全国ツアーラジオでやるってなかなかのもんだ、それでねだと思いますけど、青森行って一宮行って北九州行ってということだよね。なんかさ青森とかもそうなんだけど、なんか1000から2000キャパですからね、そもそもあそこもね。で
少ないよね。
そうよ。でもそれでもなんか青森は結構残ってたじゃん。もう売り切れたけどね。でも一宮も北九州も完売でねっていうツアーを経て、まあ、日本武道館でやりますよっていうのを1年前ぐらいに発表したんですよね、その多分開催のね。でその時はまあ日本武道館なんて埋まるかみたいな感じだったんですよね。オードリーの2人も多分聞いてるリトルトゥース、
いやでも埋まると思ってたでしょ。
思ってた。
いや埋まりまくるでしょ。だってさ、
うんうん、
5年前で、
はい、
有楽町5000人抽選だったんだよ。
うん、う
ん、あるでしょ
あれ。でもあ抽選か、 でもあの時は結構さ、ミワさんとかも出てたじゃん。
関係ないんじゃない、
関係ないのかね。でも結構ミワファンもいい、ミワさんのね毛皮のマリーだっつって
来ないよ間違えたって
鬼が出るかジャが出るか楽しみだなっつってさ見に来てたわけだから、
今日の声はジャだったな
俺前もジャだったんだよな、
次は鬼か。
うん、俺これ3回目なんだけどさ全部ジャだよ、もう鬼見てえわ。
やっぱつまんないよこの時
間俺はこの時間好きでしたけど
ね。なんだよ、
うん、だからまあその俺としてはなんか
出せなら自分のボケだから
そうそうそう俺これもう毛皮のマリーはもう家で何回も言ってるからね、もう、うん、毛皮のマリーだけね言ってますけど、
バンドの方じゃないですから、
ね、そうですね、あの
ミワちゃんね、
ミワちゃんとか出てましたけど、今回は本当に、まあ、結局最終的には、まあ、遅刻されたのはあのビトさんとバーヒデと松本明子さんで、まあシークレットで梅沢富美男さんと久美さんって感じだったんだけれども、ただまあほぼほぼオードリーだけだから、俺はねそんな埋まるなんか、まあ普通に売り切れるぐらいかなと思ってたんですよ、うん、でも蓋を開けてみればね、もうすぐ売り切れました、うん、全部開放します、12,000人、うん、それも売り切れましたっつってね、ライブビューイングあります、全部売り切れました、ほぼほぼ売り切れました、結果22,000人ね、すごいですよね本当に。でまあそれをね2人で、はい、まあ、見に行ったわけですけれどもね、
なんでこんないきなりオードリーの話するかって話さなくていいの、
しましょうか、
いいです、うん、
それは田代さんとお願いします。
まあオードリーを長年聞いてるからです
ね。そういうことですね、うん、でもさそこもまあ10年続いてるわけですけど、はい、なんかもういつから聞き始めたかって結構なんかもう
大学2年です。
大学2年、田代さんは大学2年ってことは6年前、
いやいや、
あ7年前か
7年前
ぐらいですね、うん、で俺はその初回のなんか R とかを
だからそのちょっと前よね、
そうそうそう、あのだから2009年か、うん、やってたのは聞いた声があって、なんか春日さんがなんか牛丼かなんか買わされてたやつだと思うんですけど、であと結構なんか未来辞典とかね、受験生ブルースとかのコーナーをやってたって記憶が、
姫ちゃんとかの方かな、
その後か、姫ちゃん
中野の、
ああうん、中野が、うん、そのくだりありましたね
それぐらいから聞き始めた。
そうそう、で俺は一時期なんか聞いてなかったのね。
おい、
あの箱根コナキンズあたりは多分聞いてなかったんですよ。
知らない、あ箱根のやつ、
ね、箱根コナキンズあたりは聞いてなくてっていう感じなんですけど、ただなんか断続的に聞いてて、ただ多分2人ともここ2年ぐらい、まあ、多分ずっと聞いていると。
いやそれから1回も逃さず聞いて
る。そうですね、僕もの、あの前全部聞いているわけですけれども、あれだな、3時間半ですよ。
何が
もう公演時間、
はい、
ね、
でもなんか3時間半のあの公演がどうだったとかじゃなくてさ、
うん、
普通にエピソードトークをしてさ、
そうね、
その武道館でね、
うん、
で1万人のリアルタイムに席をこう武道館でずっと座ったものっていう体験もね、
うん、
まあ、大学の卒業式以来なん
ですそうですよね
なんか普段聞いてることを集まってやったというだけに過ぎない回にあえてしていて、
うん、だからこそすごいよね。
そうで自分 の、 まあその10年間なり、うん、そのまあ自分が聞いてたその8年間の、
うん、
まあ、毎週末話してた、
うん、
2人を前にして、うん、その10年間を振り返ってる時間っていうのは、
そうね、
もう教会に行ってると思うよね週末。
あ確かにそうだな、懺悔
をして牧師さんの話を聞いて、牧師さんとは会ったことはないけど、誰よりも近い存在に感じてますみたいな。だって親より話してる、
親より
話聞いてる
あなたが話してると思ったらちょっとやばいけど、
会話をしているっていうのは抜きにしてさ、一方的にその人の話を2時間聞く習慣ってさ
ないですね、
マジでないよね、
うん、
友達でもさ、
そうね、
仕事でもないよ
ね。ね、それこそ土曜のオールナイトだけど日付的には日曜ですからね。
そう、
だから日曜礼拝みたいな、
いや本当にそうよ、
ことよね、
っていうふうに思って、あ、啓示だなと思ったもん。
そう、神の啓示がね、うん、ちょうどなんかこうそうね、なんかぐるりで結構上から見下ろす感じね、俺らの席2階席だったから見下ろす感じだったからっていうのもあってね、そう、こう
だからそのオードリーがどうこうっていうよりも、
うん、
そうやって8年間何か聞き、夜中にしかもこう、うん、想像しながらね、
うん、
自分が想像したあの話、脳の、うん、の想像したものを持ち寄って、うん、あ、ようやく目の前にその答え合わせみたいなのがちょこっとだけ垣間見えてくる、うん、あくまで そのハワイに、うん、ハワイだっけ、ハワイだよね、
うん、
グアムだっけ、
うん、何が
ピザ屋がなかった話、
あの ハワイじゃないですか、
うん、って話とかさ、ね、みたいにさ、これあの話ってあるけど、うん、みんなそれぞれ思い描くハワイの道のさ、道なりとかちょっと違ったりするわけじゃん、ね、うん、みたいなのはさ、まあ、ラジオのさ面白さの根幹だから、
あとまあ岡田よって言ってね、うん、岡田マネージャーの姿はみんな結構見たことあるかもしれないけどどういう動きをしてたかみたいなのはそれぞれ
知らないとか ねだからなんかその人のこととかも、うん、出来事とかもみんなそれぞれこう、
そうね、同じものを聞いてるんだけど、なんか頭に浮かべてるものは違うんじゃないかっていうところでね、
そう、
そうよね、僕はあの9時にねグッズが販売開始だっていう、発売開始だってことで、ちょっと早めに8時半ぐらいに
行って、早すぎだよ、
そうね、うん、頑張ってさ起きて8時半に行ってさ、でまあそこそこまあ並んでるなと思いつつ、まあ大丈夫かなと思ってたんですけど、ただねその時に並んでる人たちもやっぱりこうラジオリスナーだなっていう感じがいい意味で、いい意味でラジオリスナーだなっていう感じがね、
いい意味でってつければいいと思うなよ
いい意味で全く面白くないですからねとか言って、ね、いい意味でラジオリスナーっぽい人がすごいみんな集まっていてね、あやっぱりこうなんか
いい意味で口臭いってなんだよ
あれは難しいですけどね、なんかリトルトゥースっていうなんかペルソナが可視化されたみたいなね感じがして、うん、なんか面白かったっていうのもありさ、あとなんかまあ1時間弱かな並んでさあ買うぞと思ったらね、もう目の前でバッタバッタと売り切れていくっていうね、まず最初の方で売り切れたのがあの藤井聖堂さんの本っていうのがね、
いつでも買えるだろう、
そうそう、それもねまたちょっとやっぱりラジオリスナーっぽいなとも感じたりしたんだけどさ、まあそうね、だからなんて言うんでしょう、なんか最初の頃から聞いてて思うのは、まあ、なんか若林さんもちろんそうだけど、春日さんがね、単純にトークが上手くなったなっていうのを感じるわけですよね。でそれでなおかつ最近で言うと、ひらがな推しなんかは、うん、あれ進行春日さんなんですよね、っていうのを考えると、もうなんか最初の頃の10年前からは考えられないし、うん、の一方でひらがな推しの中では10年前の春日っぽい感じもある、うん、なんかキャーとか上半身脱いでやーとか言って女の子たちにキャーって言われるみたいなっていうところもあったりするっていうので、なんか10年ね、それこそ10年20年経っても経ってもう2人がこうどれだけ成長してきたかっていうところもあるし、その一方で結局物質であることは変わんないっていうのをやっぱり感じながらさ、でエンディングのカラーボトルのね、10年20年、10年20年
あれもう嫌いだよ、
なんでだよ、
いやもうだって絶対感動するじゃん、なんでだからセッツでやってくれよ、何やってもなんか不毛な10年間の男の人生でも、うん、その後に、ね、プロジェクト X みたいなもんだよね、
そうね、
そのスライドショーに10年、うん、20年重ねられたら、
そうね、
もう部屋にこもってた5年間の後、うん、5年かけてバイトした話でも絶対きらびやかに見えちゃうもん、
いや絶対そうだよ、10年20年経って肩組んで笑っていたいなってなったのに、まあ、10年20年経って泣いていてもまあいいかなって言ってくれるわけですからもう何でも感動的になりますよね、そうそうそう、
飼ってた犬生まれてから死ぬんだぞ、10年間の間に、
うん、まあ泣いちゃうよね、そしたらね、うん、だからでもさ本当に何だろうな、みんなやっぱさっきも言ったけどみんなと聞いてるみたいなフリートークね、そのオープニングトークがあってフリートーク、フリートーク、ヒロシのコーナー、ショーパブコーナー、エンディング漫才みたいな構成なわけですけど、それぞれがっつりもう30分強やっぱフリートークしてるわけじゃないですか、で話してるときは普通に話してるじゃん、で俺ら普通にみんな聞いてるじゃないですか、
聞き入ってるよね、
あれがさ俺なんか演者の方からしたら怖くないのかなと思っちゃうよね、
だって静かだったもんね、
もう、その場面だけ聞いとったらめちゃめちゃ滑ってるみたいな、
いやそうだよ教会だよやっぱり、
本当ですね、チャンスだろ、
最後だけ拍手とか笑いってさ、
う
ん、
そうね、う
ん、なんなら爆笑じゃなくてもいいわけだもんね、
そうね、
うん、これ終わった後話したけど、別に普段のラジオもさ、うん、声出して爆笑、まあ、笑うことあっても、うん、こうちょっとこう脳内爆笑というか
脳内爆笑
さ、面白いと思ってるけど声には出てない感覚がなんかこうブロガでもあったなみたいな、
でも俺深夜目では爆笑しました
よいやまあそうだけど、それぞれツボがあるんだろうけど、
おい風俗っつってね、
ツボがあるんです、
ね、そうですよね、
前に座った高校生のカップルはどういう気持ちだったんだろう、
あれカップルだった、家族じゃなかった、
いやいやカップルだった、
カップルか、
2人で来てた、
ああそうか、
まあ、まあカップルですね。まあそう扱ったんだよ
ね。そうね。
まあなんかさ、一番これ言っちゃあれなのかもしれないけどさ、なんかもう裏側、若林実はこの人間です、春日実はこの人間です、はいはい、ラジオは別にモードに限らず、ラジオって意外と人の裏側が聞けるとか、あの画面がない分想像を補えて、こう近い存在メディアだみたいな、ラジオの話ってこうあるじゃないですか、当然それもそういうのが楽しくてさ、毎週こう、まあ、オードリーを一人ラジオ聞くわけじゃないですか、こうしてしかもラジオやるわけじゃないですか、
そう、ね、
我々が、でそれやる方も楽しいと思ってるから喋、るわけじゃん、やればやるほどさ、いやそういうのを知った上で、てというタイプの漫才、笑いにくいよって思う。
いやそれ言っちゃう、
だからそれ言っちゃうの漫才なわけじゃん。
いやまあでもさ、やっぱりでもそれは、え、何、じゃあ何、その
だ裏笑いで裏笑いをずっとしてるんだよ。
あ、え、どんな漫才を見てもってこと？
違うよ、オードリーに関して特に。だからこういう葛藤があってこういうネタ作ってるって話を毎週聞きながら、そのネタを作ってそれぞれそのキャラに乗っかってるのよ、でそのわキャラに乗っかってんなって言って笑わないのは寒い笑いだと思ってるから、こっちがね、でそれを笑ってるっていう、こう結局いつものちょっと気持ち悪い言動の春日と、あのなんていうのツッコミの若林で笑ってるんだけど、そこに2回転して元戻ってるから、
あ、そう
と思って見てる。
俺はもう本当どっちかっていうと、もうなんかもう職人やっぱりみたいな感じが、
だから一番擦れてるところじゃん。
え、
いやいや普段の春日知ってるから、ああこうやってやってるんですねっていう職人で見てるわけでしょ。
いや違う、そんな、いや俺そんな職人だと思ってるけど、そんなひねた見方じゃないよ。
いや小堀さんも言ってたじゃん、一番悪い笑いをする男だって。
違うよ。だから本当になってさ、
いや裏ではキャラでしょっていうタイプ。
だって俺若ちゃんのインスタ見ましたか？いや岡田マネージャーがさ撮影したさ、上がっていく、その舞台上がっていく姿、あれもう泣いちゃうもんね、あんなのね。そういうこと、そういうことよ。そんな俺裏笑いとか思ってた
よ。裏笑いっていうか、
いや職人よ、職人。
でも下手したらさ、
今日俺漫才師が一番かっこいいと思ってるからね、本当に。
でもほら素手っていう人いるじゃん、
もうなんかもうあーってなるもんね、なんか風呂入る時とかさ、あの光景思い出して、
なるよ、なる
あーってなるも
ん。いやなるよ、なんだっけ、ワニ枕で売れる日が来るんだから。
ワニ枕田代と大崎。
そうですよ。
そんなさ、この年から、まあこの年からってことっていう話ではないんだけどさ、この年からさお笑い始めてさ売れるわけがねえんだよ。
売れないわけもないだろ。
京丸京平もさ、リットン調査もそうだと思うんだけどさ、売れるわけがねえんだから、そんな
早くからやったからって売れてない人も多いからね。
いやそうですけど、
だから年齢は関係ないんだよ。
いやそうだけどね、
だからそのさ元から変わった人っているじゃん世の中に。
世の中に、
世の中に変わってるって言うの、だからその
あなもっと、あ変わってるねんの変わってるってよね。
そう、だからその自分は、ね、あの流れ星滝上みたいな、
はいはい、
その漫才をする俺も含めて、オンオフしてるけど、そのオンオフの入れ替えた自体も変わってんねこの人って。
てかまあ変わってどっか変わってないと、ま、お笑いをやろうとはそもそも思わないんだよね。思っても実行に移すか否かでやっぱり移す人は変わってるんじゃないか。うーん、
まあまあまあ、
まあ 今学校があるからあれですけど、
少なからず、ただその中でもオンオフが両方ちゃんと軸足を持ててしまってるじゃん、ラジオ10年もやると。
はいはいはいはい、
だから、
はいはいはい、
どっちで見るかっていうのは、ラジオ好きで見るオードリーの漫才と、それはオードリーの漫才しか知らない人の笑いは違うさと思って見てるよ。
ああ
全然違うさ。
まあでもまあそうね、もちろんそこはそうだけど、なんか葛藤みたいなものを
本当にムキムキでああって毎日言ってる人だと思って見る人もデビューした瞬間はいるわけだもん。
あ、まあそりゃそうね、
そう、だって そういう笑いが面白いと思う場合もあるわけだからさ。トム・ブラウンのことをどのぐらい知ってて見てるのが一番面白いかみたいなこともあるわけじゃないですか。あ、
それはそうかもしれないな。
出てきてニャンコスター面白かったのは、初回でしょ。
まあそうね、
ビビるほど受けたじゃん、その存在がだよ、
そうね、
このコンテストでこれやって、ここにいる時点でもう面白いっていうのがあったわけじゃん、でもじゃあトークを10年間聞くかどうかっていうのはまた違う話じゃん、みたいなところで10年聞くと、そういうところも だから10年20年みたいな話でさ、うん、考え深いなと思って
見てたんです
よ。いやそうですよ、
うん
うん、っていうね。
そうね、いやでもあそこでもさ30分、まあ、実際は23分ぐらいだったらしいんですけど
長いよ
漫才ってね。いややっぱあれもさ結局その題材もさなんかフリートークが振りになってるというかさ、そのラジオのトークが、まあ、散々してきたね、そのお隠れになってクククク笑ってんじゃねえよのが振りになってるようなところもあるわけじゃないですか、うん、っていうところを考えるとさ、やっぱりもう泣いちゃうよね。だから考え深すぎて、でも面白いけどね。面白い。
こんなのは下したら帰り道で話す話
だよ。いいじゃないですか、その帰り道の延長戦ですよ、それは。ね。いやだから本当にね。でもなんか最近そのなんか明らかにリトルトゥースだろうっていうがいるだろうっていうね番組もちょいちょいあるわけじゃないですか。スクール革命とかね。ひらがなおしとかね、うん、あれもやっぱり10年やってきたからこう10年前に聞いてたスタッフが出世しそうになってるんじゃないかっていう感じは
なるほどね
するけどね。
まあオードリーファンっていうのもこう業界にもいるってことですね。
そうね、だからこそ今いろいろもうめっちゃ増えてるかもしれないしね、
うん、あんまオードリー言うとさ、うん、なんかこのなんか知らない人からしたらさ、うん、なんかこうなぜそこっていうチョイスでさずっと盛り上がってる感じもあるわけじゃん。
そうね、
定食屋行ってハンバーグ定食とか唐揚げ定食ってあるのにさ、うん、必要にちくわの話ばっかりしてるみたいな気分なわけよ。
いやオードリーはちくわなのか
って思ってる人は今までいたと思うよ。
まあ実際今ねその MC やってる番組って考えると潜在能力テストとか動物ピースとかになってくるわけですからね。
いや今でこそちょっと上がってきたけど、
うん、
エビドリアぐらいになったかもしれないけど。
そうね、
けど唐揚げ定食ではないだろうね。
だからエビドリアだね。エビドリアが一番
でしょ、低いくるでしょ、うん、エビドリアになってきたんだよ。
そうそうそう、
好きな人は毎回頼む、
毎回頼むっていうね。
今の会話はやっぱ、2019年1月6日のツイート、この年末年始は酒を飲みすぎてとうとう酒になったね、ああ僕今酒だなって思ったね状態だよ。
佐藤健のツイートを読み上げるなよ。
彼は今台湾にいるみたいだね。
そうですね、うん、たけし佐藤な、
はい、
ねえ、でも本当に
この間渋谷で見かけたんですけど、うん、ついに声をかけなかったね。
まあまあまあまあ、いろいろあるでしょそれはね。
道行く人も避ける柄のシャツを着ていたから
怖いね、うん、怖いよ。
アフリカの仮面みたいだった、うん、
アフリカのね、
はい、
でもね、武道館はね高田文雄先生もね見に行ったって話ですからね、はい、冗談じゃないよっつって10年間聞いてきたらとは言ってましたけどね。
我々も何年目ですか。
え、
何年目ですか。
あ、おしゃべりオムライスですか。
6年目、
大学の、
じゃあそうそう2年じゃない、
2年からやってたか。
あ、じゃあ2年でしょ。
2年か。
3年目でしょ、うん、4年目でしょ、社会人1年目、うん、2年目、3年目、うん、4年目、今年で5年で5年目
だな。
じゃあ7年目ですね現在。
今俺社会人5年目っていう方にびっくりしてるけどね。
え、合ってる？
合ってるよ、はい、合ってるからこそ
2年やって2年やめて今年3年目だから
ね。そうだね、
はい、うん、7年目ですよ、社会人5年生ですよ。
グダグダやって7年目だな
7年目だよ、
うん、
あと3年で武道館だよ。
いけるかよ。
いけんじゃない。あいみょんだって3年で売れただろ。
あいみょんはベースがあったからね。
いや関係ない、俺たちだって7年間のベースはあるんだよ。
いやうるさいよ。
だこれさっきの10年20年の曲と一緒なんだよ。だ何があっても年数は一つと同じなんだから。
いやもう泣いている側だよ、泣いている側だよ。うん、まあでもいいんだよそれで。
いやよくないよ、うん、
10年20年だってもう泣いているよ。泣いているよ絶対。
泣こうが泣こうが10年経つんだよ、
まあ、まあそうそう
人間には。
そうね、
それを言いたいんだよ。
そうですけどもね、
だから別に、
う
ん、変わらないんだよ売れてる人の10年だろうと。っていうことをオードリーはずっと言ってたと思うんだよ。
いやどうだろうなそれ。
若林は強者の話はしてないわけだからね、
うん、
そういう人間だってこういうことがあって、
うん、
この野郎って話はずっとしてたわけじゃん。
まあね、
それがみんな面白くて10年間聞いてたんだと思うよ、うん、
まあ、そうそうだね、まあ、
そういうのは、
うん、
だからそれで武道館に来れたっていうのは、うん、こう当たり前のやっぱそういう話をして、
うん、
聞いてよかったっていう、まあ、ようやくこうご褒美というか、
まあそうね、
あるわけですから、
うん、お互いにとってはね、その立つ側も見る聞く側もね、
30周年だろうとね、うん、まあ、あるわけですよ。
俺ら3 俺らが30周年で、
いや30周年だって、こうなんかある人もさ、
うん、あ23年後49だよ49、
いやまあもう大丈夫です、
49日だよ49日ということでね、はい、春からねオールナイトニッポン楽しみですけどね、結構ね、はい、伊藤健太郎さんとかクリーピーナッツ、あと佐久間プロデューサーがね、
うん、佐久間って聞いたらあピン芸人急に売れたなと思ったもん。
くるっと解決じゃないんですまさかの信行の方だからね
いやかと思ったよ最初は、
うん、それ思うよね、テレビ東京プロデューサーのオールナイトニッポンゼロって意味わかんないですからね、うん、うん、キングヌーの井口さんとかもね、あと霜降りもねすごいあの楽しみで、ね、
そうね、
盤石っていう感じのラインナップですけどね、乃木坂とキングヌーとかでねそのオールライブニッポンとかやったら多分それも面白いでしょうし、ね、
なんかでも若いなって感じはするけどね、
あ、まあそうね、
TBS ラジオ、
あ、まあそうだね、うん、TBS ラジオだって8年9年変わってないからね、月金、うん、月堂か、うん、なかなかあれもなかなかすごいですけどもね、
そういう意味では全バランスですね、いいのかもね、
まあ ね、
ね、
そうね、まあいろいろお昼とかも、あ、夕方か、うん、もうね TBS 変わったりしますけどもね、うん、うん、
まあというわけで、
はい、
我々もまあラジオを仕切り直したね、
うん、
これから毎週金曜日2時間高円寺だもん、
そこから出直すの、
いや出直しだよ、
いやもういいよ
もういいよ
もういいよもうお互いの家でやろ、そしたら普通に
やっぱね、あの便器が壊れてるとこで死ぬ、
やだよ
破壊された、
何やそんなの毎週2時間、
今日みたいな飯じゃないんだよ、
酒井ちゃんのチョコレートナナナナイトじゃないんだから、
なんでそれ
あのね、酒井、あのアルピーの酒井ちゃんが静岡で始める番組チョコレートナナナナイトって番組、
知らないけど
毎週火曜日夜7時から2時間
の締めようと思ったのに、
うん、ということでこの後もう1本撮ります。